パウロ。
あなた方は本当に強情な異教徒です。いつまで聖霊に背き続けるのですか。
黙れ
黙れ黙れ
黙れ。
かつての先祖たちのようにあなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいましたか。彼らは皆やがてメシア救い主が来ると預言したのに、あなた方の先祖は彼らを迫害し殺したのです。
いい加減にしろ。いい加減に
殺すぞ。
そしてとうとうあなた方は神様の時が満ちてこの地上に来られた誠のメシアを十字架につけて殺してしまったのです。あなた方が大切にしていた律法を自分の手で破ったのです。
この声の主はステパノでした。彼はイエス様が天に帰られた後、初めてエルサレムに誕生した教会で、十二使徒の提案で選ばれた七人の執事、役員の一人で、聖霊に満たされた優れたリーダーでした。彼はユダヤ人たちを相手に堂々と福音を語ったために、嫉妬と反感を買い、とうとう捕らえられてサンヘドリンと呼ばれる議会で70人の議員たちと律法学者たち、多くのユダヤ人たちの前に立たされました。そして今、彼はこの国の長い歴史から解き起こしてイエス様の十字架刑がいかに不当で罪ある行為であったかを長い時間をかけて堂々と論破したのです。鋭く語る彼の顔は天使のように輝いていました。
ステパノ
貴様の
神を道徳しよった神を道徳しよっ た
ご覧なさい、天が開けてメシアであるイエス様が神の右に立っておられます。
うわ
ぁ石一だ。
彼らはパウロという青年の足元に上着を脱ぎ捨てると、大きな石を雨あられのようにステパノめがけて投げ下ろしました。
私の名はパウロ、タルソ出身で、かつて律法学者ガマリエル門下随一の弟子と言われた男だ。だがその私にやがて誰も信じられないような、いやこの私さえ信じられないような人生の大転換が訪れた。なんと私はキリスト者になったのだ。その時から40数年の歳月が流れ、今私はローマの監獄にいる。私が命を懸けて述べ伝えてきたイエス様の福音のために皇帝に上訴してこのローマに送られてから早2年、私はこの信仰のゆえに今度こそ死刑になるかもしれない。だがなすべきことを成し終えてこの地上を離れあのお方のもとに行けるなら、私は本望だ。私はこの福音を恥としないけれども、私はペテロやヤコブたちのように初めからイエス様の弟子だったのではない。いやそれどころか幼い時から厳しく守ってきた律法をことごとく無視する彼らを私は最も激しく憎んできた。そうあの時もそうだった。忘れもしないあの時、私はあのステパノ殺害計画にもろ手を挙げて賛成し、彼の殉教の姿を目の当たりに見ていた。痛みと苦しみの中で微笑みさえ浮かべて叫んだあの最後の声が今も耳を離れない。
主イエスよ、私の霊を迎え入れてください。どうぞこの罪の責任をこの人たちに 負わせないでください。
この言葉は私がイエスの最後に立ち会ったローマの百人隊長から人づてに聞いたイエスの最後の言葉と同じではないのか。なぜあんなことを言えるんだ。どうしてあんな死に方ができるんだ。
だがあの男のあまりに心をえぐる死にざまに私の心は嫉妬とも驚嘆ともつかぬ思いとも混ざり合って、彼らキリスト信奉者たちに対する憎しみでいよいよ燃え盛っていたのだ。私はその後も教会を荒らし回り、信者の家々に押し入っては男女を問わず引きずり出し、留置場にぶち込んだ。そしてキリストの弟子たちを一人残らず殲滅しようとエルサレムの大祭司のところにやってきた。
大祭司様、エルサレムの信者どもは荒ましい牢にぶち込みました。
おお、そうか、よくやったぞパウロ。
ですが奴らの教えはどんどん広まっていて、ダマスコにも相当数の信者がいるそうです。どうかあそこの諸街道宛ての手紙を書いてください。
よかろう。して何と書くのじゃ。
このパウロにキリスト信者逮捕投獄の全面的指揮権を与えると。あの町の信者どもを男だろうが女だろうが見つけ次第に縛り上げ、エルサレムに連行してまいります。
よし、わかった。
こうして私が大祭司のお墨付きを懐に、迫害の息も荒くダマスコの町の城門近くに来た時だった。突然天からまばゆい光がさっと降ってきた。
あ、まぶしい。
私はあまりの強烈な光に一瞬目の前が真っ白くなり、まるで光の波に押し倒されるように馬上から地面に転がり落ちた。その時だった。
パウロ、パウロ、なぜ私を迫害するのか。
私、誰だ。何百何千と牢に送り込んだが、この声は違う。人間離れしている。あなたはどなたですか。
私はあなたが迫害しているイエスだ。さあ立って町に入り、私の命令を待ちなさい。
私がイエスを迫害した。なぜだ。死んで生き返って天に昇ったと奴らが言いふらしているイエスをどうして私が迫害できるんだ。
私の頭の中は完全に混乱していた。この時まさにイエスに捕らえられキリスト者に変えられた私は、その後聖書を詳しく調べてあの方の教えの深さを知った時、初めて分かったのだ。あの方は教会の頭であり、キリスト信者の群れである教会を迫害することは頭なるあの方を迫害することだったのだと。
パウロ様、どうなさいました。どうして倒れたのですか。
何か大きな雷のような声が聞こえましたが何も見えません。大丈夫ですか。
ありがとう。いや、もう大丈夫。あ、目が見えない。
私の目はまるで何かに焼かれたように激しく痛み、全く見えなくなっていた。私は手を引いてもらってやっとダマスコの町に入り、3日間目が見えないまま何も飲み食いせずに過ごした。これもだいぶ後になって分かったことだが、私はその時あのイエス様が十字架で死なれてから3日3晩暗い墓の中におられ、そこからよみがえられたように真っ暗な心の墓の中にいたのだ。キリストの中にある新しい命によみがえるために。 その後、私のもとをアナニアというキリスト者が訪ねてきた。聞くと、彼もまた不思議な経験をしたという。なんと、主イエス様は、幻の中で彼にも姿を現されたというのだ。
アナニアよ、まっすぐという名の通りに行き、ユダという人の家を探し、そこにいるタルソ出身のパウロという男に会いなさい。お前の手によってあの男の目を癒そうと言っておいたから。
主よ、パウロですって？あの男がエルサレムのキリスト者たちをどんな目に遭わせているかは聞いております。そして今度はその迫害の矛先をこのダマスコに向けて、大祭司の逮捕状を胸にこの町に乗り込んできたんです。誰がそんな男のところに。
さあ行きなさい。このパウロこそ私の教えをエルサレムだけでなく世界中の人々に伝えるために私が選んだ人です。彼には私のためにどんなに苦しむことになるかを告げるつもりです。
アナニアは私の頭に手を置くとこう言った。
兄弟パウロ、あなたはこの町に来る途中、主にお会いしましたね。その主イエス様が私を使わしました。あなたが聖霊に満たされ目が見えるようになるためです。
するとたちまち私の目から鱗のようなものが剥がれ落ち、私の目は見えるようになった。彼はすぐさま私にバプテスマ、洗礼を授け、食事を用意したので、私はほどなくすっかり元気を取り戻した。
兄弟アナニア、いろいろお世話になって本当にありがとう。恥ずかしい話だが、あなたが初めて会うこのキリスト者の敵である私を兄弟と呼んでくれたとき、不覚にも私は涙をこぼしました。それもあってか、私の目のかさぶたが取れ、目が見えるようになったのです。ああ、私は主イエス様に会わなければ、この町でもさらに多くの罪を重ねるところだった。真っ先にあなたを引っ捕らえていたかもしれない。兄弟、私は今あなたの前で主にお誓いする。これからの私は身も心もすべて死ぬまで主のものだ。私には多くの人に返さねばならない負債がある。生涯かけても償いきれないかもしれない。だが悔い改めにふさわしい身を結ぶために、私はすぐにもあの方の救いの御業を語らねばならない。
私はダマスコのキリスト者の方々と交わりを深めた後、すぐに街道に出向いて人々に語り始めた。
皆さん聞いてください。あのナザレのイエスこそは神の一人子なのです。
それが生まれ変わったキリストの証人としての私の人生の始まりだった。あれから40数年、いろいろなことがあった。あの方の福音を伝えたために何度も命を落としかけた。私はかつてエルサレム切っての立法の春祭として名声を欲しいままにしていたが、そんな名声も栄誉も富も今の私にはもはや尻役他に等しい。考えたらまるで別人のような変わりようだ。いや、私は確かに別人になったのだ。あの時、月足らずのように新しく生まれた私もイエスに出会ったからだ。いや、イエスに出会っていただけたからだ。主よ、備えはできております。いつでも天の御国に参ります。輝く栄冠の待っているあなた様の身元に。